大天将の見せ物。その小屋掛けは、六さんの顔が少しはきく、ある盛り場に建てられた。現代世界の不思議、透明猫現る。これを見ないで、世界の不思議を語るなかれ。C.H. プルボンドン犬博士曰く、透明猫は1万年間に1匹現れるものであるんであると。インチキにあらず、ちゃんと生きています。インチキを発見された方には、側近で金10万円なりを贈呈します。透明猫普及研究協会総裁、村越六麻呂啓博。六さんは、えらい名前までこしらえて、でかでかと扉に張り出した。こいつは、果たして大当たりだった。20円を払って入場者が入ること。大入り満員につき、しばらく客止め。その間、ここに出してある透明猫生け捕りの大冒険の図をご覧なさい。こっちにあるのは、透明猫の偽りなき写真でござい。今見落とせば、松代までも話ができん。さあ、いらっしゃいいらっしゃい。いや、今しばらく大入り満員の客止めだ。六さんは物々しい格好で、盛んに小屋の前に集まる群衆を煽りつける。場内では、聖司がこれまた太夫の服を着、顔と手足と喉は隠し、きれいに飾り立てた小宮殿のような透明猫の入った箱のそばに立って、詰めかける客の一人一人に、箱の上の穴から手を入れさせ、透明猫を撫でさせるのであった。猫は眠いところをたくさんの人々に撫でられ、気を引っ張られ、つかまれるので大むくれ。箱の中を暴れ回って、ふぅ、ぎゃーとうなる。それがまた客の人気にかなった。まだ順番の来ない客たちは箱を覗き込んで、猫の声はすれど、その姿がさっぱり見えないのに興味を募らせる。これは魔術ではないかと、箱の中を隅から隅まで探るお客も多かった。そういう人は透明猫のために手を引っかかれたり、ご丁寧に指の先を噛みつかれたりして、驚いたり、感心したりで引き下がるのであった。初日の入場料の上がり高は45万円もあって、六さんの胸残業をはるかに飛び越した。まあ、1万円取っときね。俺も1万円取る。これは今夜のうちに小遣いに使っちまっていいんだ。残りの43万は銀行に積み立てておこう。毎日こんなに入るんじゃ、札で持っていては強盗にやられるからね。そして貯金が1000万円ぐらいになったら、ここへすごい常設館を建てて、大魔術とサーカスと透明猫と3つを呼び物にして、ここへ遊びに来る人の金をみんなさらってしまうんだ。六さんはえらい鼻息であった。そしてその夜、聖司を連れて近所の奥まった家へ連れ込んで、すごいごちそうを注文し、酒を持ってこさせて大宴会をやった。六さんの体に酒が入ると、急に言葉が絡んできた。いやいや、坊や、なんだってお前は、まだ帽子を取らねえんだ。俺を甘く見てやがると、承知しねえぞ。こら、帽子を取れ。手前はこの総裁六さん。じゃあね、なんとか六麻呂の阿孫をなんと思ってやがるんだ。そばにいた女たちが六さんを止めたけれど、六さんはとうとう正義に踊りかかって、その帽子をひったくってしまった。キャー、えらい騒ぎが起こった。六さんは いっぺんに酒の酔いが覚めてしまうし、女たちは悲鳴の声を引きながら、その座敷から逃げ出した。なぜ？聖司の帽子の下には何にもなかった。首のない聖司がそこに迷惑そうに動いているだけだった。六さんは腰を抜かしてしまって、口をパクパク開くが、一言も言えなかった。さて、その夜の騒ぎもどうやら片付いて、六さんと聖司はそこを引き上げた。その時六さんは口止め料としてそのうちへ5万円を出した。二人はホテルへ泊まった。六さんはベッドの上で聖司に相談をかけた。どうだ、聖司も透明なものなら、透明猫の見せ物よりも透明人間現るの方が人がたくさん集まるから、聖司は思い切って見せ物になるように勧めた。嫌です、僕は嫌です。バカだね、お前さんは。こんな素晴らしい儲け口はまたとないよ。どう安く見積もっても億円の桁の儲け仕事だ。それを逃がす法はない。さあ、透明人間でやってください。下から拝まんばかりに六さんは口説いた。しかし聖司は承知しなかった。その夜はそのままとなり、次の日の朝が来た。聖司はベッドから降りて背伸びをしたが、ふと隣のベッドを見て驚いた。なんということだろう。確かに六さんと思われる人物がそのベッドの上に眠っていたのであるが、顔も手足も朦朧としていた。そして大きな二つの目の玉だけが光っていた。六さんも透明人間になりつつあるらしい。騒ぎはその日に全市へ広がった。それはあっちでもこっちでも人間が影が薄くなる事件、だんだん体が消えて見えなくなっていく事件が発生して大騒ぎとなった。そういう人たちは調べてみると、みんな前の日に透明猫の見せ物を見て、その怪しい猫に触ったものばかりであったが、そういうことがはっきりするにはそれから5日もかかった。その間に全市の透明人間はますます数が増えていった。透明になったものが誰かの体に触ると、必ずその人の体がやがて朦朧となって透明化することが分かった。つまり伝染性があるのだ。大きな恐怖が広がっていった。だがこの騒ぎは事件発生後7日目に急に解決することとなった。というのは、初めの透明の子を作った羽木博士という学者がその筋へ名乗り出たからである。博士の研究は肉体の透明化にあった。体を空気と同じ反射率、屈折率を持たせることにあった。博士はカビの一種がそういうことに強い働きのあることを発見し、自分の研究室でそのカビを培養しては、いろいろな虫やモルモットや猫に植えていたのである。例の猫も前足と後足とをそれぞれ縛り、カビを植えた直後だったが、その後足の紐が解けたので、研究室から外へ逃げ出し、崖の下へ落ちた。その時聖司が通りかかって猫を拾ったわけだ。しかし聖司は猫に触ったので、聖司もまた透明になった。見せ物小屋でこの猫に触った連中も皆同じことだった。博士はそのカビを殺す薬を用意していたので、それを注射することによって透明人間たちはみんな 元の不透明に戻ることができた。聖司も今は嬉しく自分の家へ戻ることができた。六さんも心を改め、儲けを本当に山分けにした。聖司のお母さんも聖司が戻ってきたので大喜びであった。残る問題は羽木博士の研究のことであるが、博士は今まで発見していなかったこの研究の結果をどういう方面に生かして使おうかと今考え中だそうである。